メッセージ13、出エジプト記、レビ記、民数記における神の選ばれ、贖われた人についての神のエコノミーに関する神聖な啓示の極めて重要な概略。ローマ数字1、私たちは4つのスローガンを用いて、この極めて重要な概略のある重要な面を要約することができます。A、神の選ばれ、贖われた人は買い取られ、贖われ、堕落の束縛から救われています。B、神の選ばれ、贖われた人はキリストを享受し、啓示を受け、三一の神の中で建造されつつあります。C、神の選ばれ、贖われた人は祭司の軍隊へと編成されて、神のために戦い、神と共に皇帝を行きます。D、神の選ばれ、贖われた人は神によって所有されており、預き地としてのすべてを含むキリストを所有します。ローマ数字2、これら4つのスローガンは、旧約と新約の両方の生徒たちに当てはまります。なぜなら、新約は旧約の中に隠されており、旧約は新約において表されるからです。出エジプト記33章14節。エホバは言われた、私の臨在があなたと共に行って、私はあなたに安息を与える。民数記9章15節。さて、幕屋が建てられた日に、雲は幕屋を覆った。夕方から朝まで雲は火のように見えた。22節。雲が幕屋の上に広がってそこにとどまり続けるなら、イスラエルの子たちはとどまって宿営した。しかし、雲が上がるとき、彼らは出立した。A、生徒たちは選ばれ、贖われ、堕落の束縛から救われています。生徒たちはこの世の強奪から、またサタンの束縛から救われています。B、私たちは救われており、今やキリストを享受しています。シナイ山でのイスラエルの子たちのように、私たちも神聖な啓示を受けており、そして手順を経た三一の神と共に建造されつつあります。すなわち、御父の具体化としての御子と共に、また御子の実際化としてのその霊と共に建造されつつあります。C、さらに私たちは祭司の軍隊へと編成されつつあり、神のために戦い、神と共に皇帝を行きます。D、最終的に私たちはあらゆる面で神によって備えられて、良き地としてのすべてを含むキリストを所有します。ローマ数字3、エコノミーという言葉は旧約で使われていませんが、これらの書、例えば出エジプト記、レビ記、民数記の予表は、神のエコノミーを明らかにしています。エペソ1章10節、時代の満了時のエコノミー、経輪へ至るためです。すなわち、キリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に吊り上げようとされたのです。3章9節、それはまた、万物を創造された神の中に、各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり。A、神のエコノミーとは、彼の家庭の行政であり、彼のご計画を完成して、彼の心の願いを成就するためです。この願いは、一群れの人々を得ることであり、彼らは神によって創造されただけでなく、再生され、性別され、作り変えられ、手順を経た、三一の神の具体化としてのキリストの形へと同型化された人々です。最終的にこの人々は栄光へと、すなわち、三一の神の団体の表現へともたらされます。B、旧約には神のエコノミーの絵があります。新約には神のエコノミーについての明確な語りかけがあります。C、旧約におけるイスラエルの子たちの歴史は、新約における信者たちの歴史の予表です。ローマ数字4、神の選ばれ、贖われた人は、神ご自身と神のエコノミーに関する神聖な啓示を受けて訓練され、彼の証として建造される必要があります。創世記で神の民は選ばれ、出エジプト記で彼らは神と彼の住まいに関する神聖な啓示を受けました。A、神の選ばれた 民が神聖な啓示を受けたのは、杉越において実際化された神の初期の救いに預かった後でした。B、神は民をエジプトから神の山、シナイ山にもたらし、そこで彼らにご自身と彼の住まいについて満ち満ちた啓示を与えました。この啓示は神の住まいを建造するための青写真を含んでいたと言ってよいでしょう。C、神聖な啓示は神聖な備えに対する教授を通してでした。それは天のマナと打たれた岩から流れ出た生ける水の供給を味わったようにです。D、神聖な啓示はまた軍隊になって神の敵に対する神の戦いに預かるという経験を通してでした。それは彼らがエジプト人やアマレク人と戦うことに預かったようにです。E、最終的に出エジプト記第19章で神の選ばれあがなわれた民は神の山に到達し到着しました。神がモーセを使わしてイスラエルの子たちをパロの手から救い出した時、神はモーセに彼が民をエジプトから導き出した後、彼らはこの山で主に仕えると告げました。そして出エジプト記19章でこの言葉は成就されました。1. シナイ山で神の民は神ご自身に関する啓示を受けたのは、彼らが神の聖別された民として聖なる神へと分離されるためでした。 2. 律法は神の描写、神ご自身の啓示です。律法は神が愛、光、聖、義の神であることを啓示します。スモール A、 律法はそのような神の写真であるので、律法は神の証と呼ばれ、律法が置かれた箱は証の箱と呼ばれ、幕屋は証の幕屋と呼ばれました。B、詩編で律法はしばしば証と言われています。この証は神の肖像、神の写真でした。C、神の民が神ご自身に関する啓示を受けたのは、彼らが神の聖別された民として聖なる神へと分離されるためでした。レビ記はこの事柄を特別に強調しています。3. キリストは律法、神の証の実際です。神の証が強調しているのは、神の具体化であるキリストが神が何であるかの生ける描写であるということです。ヘブル1章3節。御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の明確な形であって、彼の力ある言葉によって、万物を維持し担っておられます。そして罪の清めを成し終えてから高きところの意向ある方の右に座られました。詩編119編97節。なんと私はあなたの律法を愛することでしょう。それは一日中私の思い巡らすものです。119節。私はあなたの証を愛します。スモール A、律法を守ることの実際は神を生き、神を表現することです。B、そのような生活、神の永遠のエコノミーの中の生活は神人の生活であり、それはイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によって絶えず自己を否み、十字架につけられて神の証であるキリストを生きる生活であり、神に拡大し拡張した表現を得させます。
F、 イスラエルの子たちは神ご自身に関する神聖な啓示を受けることに加えて、神のエコノミーに関する神聖な啓示を受けました。それは彼らが神の神聖な三一の中で神と共に建造されて、地上での神の住まいとなり、神を証しするためです。 1. 神の民が神と共に建造されるべきであったことは、幕屋を建造するために用いられた材料によって示されています。スモール A、 幕屋の枠板は金で覆われたアカシア材で作られていました。アカシア材の枠板は神の民の予表であり、枠板を覆う金は神聖なパーソンの予表です。出エジプト記 26-15、 またあなたは幕屋のためにアカシア材で まっすぐに立てる枠板を作らなければならない。詩編84の1から4。万軍のエホバよ、あなたの幕屋はなんと愛すべきものでしょう。我が魂はエホバの外庭を慕って誠に耐え入るばかりです。あなたの二つの祭壇にスズメでさえホームを見出し、ツバメがヒナを寝かせるための巣を見出しました。幸いです。あなたの家に住む者たちは。スモール B。ですから、金で覆われたアカシア材の枠板が表彰するのは、神の民が神と共に建造されて、神の住まいとなるということです。このことから私たちが見るのは、神の民が神の住まいの建造の材料であるだけでなく、神ご自身が建造の材料であるということです。2. 幕屋において、私たちは神聖な三一の絵を見ることができます。スモール A、箱、臨在、備えのパンの机、講壇はすべて巫女キリストを表彰します。スモール B、御父は金によって表彰されます。なぜなら、予表において金は神の神聖な性質を表彰するからです。スモール C、霊は燭台の7つの灯火における油によって表彰されます。もし灯火に油がなかったなら役に立たず、幕屋には何の光もなかったでしょう。スモール D、さらに燭台は一つの実体であり、三一の神を表彰します。括弧1、金は御父を表彰し、形は御子を表彰し、灯火と油は霊を表彰します。括弧2、これは神の民が三一の神と共に建造されて、地上で彼の住まいとなることの啓示です。3、幕屋の48枚の枠板は、レビ人に与えられた48の町に相当します。これらの町の6つは、庇護の町となりました。庇護の町に関する最も顕著な点は、それらが入ることができるものであったということです。スモール A、最終的に、レビ人のこれら48の町は、唯一の都、新エルサレムにおいて究極的に完成します。出エジプト記で掲示されている幕屋はこの唯一の都の縮図です。スモール B、 新約において神の証は紹介キリストの体です。永遠においてこの証は新エルサレムにおいて究極的に完成し、新エルサレムも幕屋と呼ばれます。スモール C、旧約において幕屋はイスラエルの子たちと共にありました。新約において幕屋はまずキリストであり、次にキリストの拡大としての紹介です。永遠において終局の究極的に完成された幕屋、すなわち新エルサレムがあります。いずれの場合でも顕著な点は、幕屋が入ることのできるものであるということです。ハレルヤ、三一の神は入ることができます。G、レビ記において、神は彼の民が彼を礼拝し、彼に預かり、聖なる、清い、喜ぶ生活をするように訓練しました。ローマ数字5、民数記の中心思想とは、キリストは神の民の生活の意義、証、中心であり、彼らの皇帝と戦いの指導者、道、目標であるということです。A、聖書全体は私たちに一つのことを見せています。すなわち、神の意図は軍隊へと編成された一群れの人を得て、彼らがキリストを彼らの生活の意義、証、中心、指導者、道、目標とし、前進して神のために戦い、そして神が彼の王国、また彼の家として建造された一群れの人を得て、新エルサレムにおいて究極的に完成するということです。B、民数記全体が掲示しているのは、 神の選ばれ、贖われた民が軍隊へと編成されて、聖なる戦いを遂行する必要があるということです。第一テモテ 1-18 あなたに関して前になされた予言に従って、良い戦いを戦うようにと、私はこの命令をあなたに託します。第二テモテ 2-3-4キリストイエスの良い兵士として、私と苦難を共にしなさい。兵士として服務しているものは誰も日常生活のことに関わってはいません。それは徴兵したものを喜ばせるためです。1. 神の民は聖なる軍隊へと編成されるためにまず命における円熟に従って数えられなければなりませんでした。2. 神の選ばれ贖われた民はまた建造されて一団となりました。3. そして神の民は神と共に皇帝を行きました。スモール A イスラエルの子たちは神と共に皇帝を行く中で神の臨在を持ちました。神の臨在は昼には雲によって、夜には雲の中の火によって表彰されました。スモール B イスラエルの子たちが神と共に皇帝を行ったとき、エホバの御使いが導きました。エホバの御使いという称号は、旧約におけるキリストの特別な称号であり、それは出エジプト 3-2-6 に掲示されているようにです。スモール C イスラエルの子たちは皇帝においてエホバ 3-1 の神と共に行動し、歩き生活しました。スモール D 神の選ばれ贖われた民は大きな恐ろしい荒野を通過し、あらゆる種類の試練と苦難、そして神聖な帰り身と供給と取り扱いを持ちました。スモール E イスラエルの子たちは荒野の行程を経過する中で42の宿営地を通過して、神が約束した予期地の安息の中へと入りました。4. 神の選ばれ贖われた民は祭司の軍隊として神と共に、また神のために戦いました。スモール A イスラエルの子たちは神と共に、また神のために戦う中で、アラデの王を打ち破り、その民を滅ぼしました。こうすることによって彼らはカナン人の間の最初の敵に勝利を得ました。スモール B 神の民はまたアモリ人の王シホンとその民、そしてバシャンの王オグとその民を打ち破りました。これは彼らがカナンの2つの門営に勝利を得たことを意味します。スモール C イスラエルの子たちはまたミディアン人と彼らの5人の王を打ち破りました。イスラエルの子たちは彼らを打ち破ることによってカナンの門営軍に勝利を得ました。スモール D 神の選ばれ贖われた民によって打ち破られた王たちは空中の霊の力、支配者たち、権威者たちを表彰します。私たちは彼らを打ち破らなければなりません。エペソ 6-10-12最後に主の中で、また彼の力強い大能の中で力づけられなさい。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。というのは、私たちの格闘は血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。スモール E 王たちに対する神の民の戦いは、神の約束された予期地へと入って、神の王国がそこで拡大し確立されるためでした。5. 神の選ばれ贖われた民は祭司の軍隊として神の聖なる戦いを遂行するとき、神の住まい、証の幕や証の箱を担っていました。 6. 出エジプト記のキーワードは贖い、導き、啓示、建造です。レビ記のキーワードは交わり、奉仕、聖別です。 民数記のキーワードは編成、皇帝を行く、戦うです。7、民数記は神の選ばれ、贖われた民が祭司の軍隊へと編成されて、神のために戦い、神と共に皇帝を行き、神によって備えられて、予期地としてのすべてを含むキリストを所有することの記録です。